ハートフルデイズ。ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、窓際のテーブルのお客さんの注文お願いね。
あ、はい。今日のお客様は常連さんと兵庫県出身で千部村シェ・サワの岡田沢さんと、長野県出身で同じく千部村で漁師として独立を目指す木住雅也さんですね。ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
めっちゃ焼けてますね。
そうですか、ありがとうございます。
これでも海の男焼けですか？
だと思います。ずっと仕事をやっぱしてるだけなんで、
会うたびに黒くなって
ね。本当ですか？
木住さんの一日ってどんな一日なんですか？
まあ、その漁期によって全然何やるかとかは違うんですけれども、暑い時期とかは、海が凪だったら釣りには日中行きたいんですけど、本当に太陽が高くなると暑すぎて出れないので、戻って昼寝して夜のイカ釣り行ったりとか、
今は漁師の見習いっていう立場なんですか？
一応その独立になったというような形なんですけれども、その独立って言っても、じゃあその研修期間から急に独立できるわけではなくてですね、その漁船買ったりとか、自分のやる漁業によっては、僕岩牡蠣の養殖をメインでやっていくんですけど、その設備の準備とかで、そこにすごい時間がかかってくるというところなんで、今本当に過渡期になります、
沢さんはどんな一日なんですか？千部村での一日って。
あ、私はもう今レストランが、メインでやってるんですけど、最初農業から始めて、で今鶏も飼って養鶏もやってるので、朝野菜収穫して鶏のお世話をして、でランチの仕込み、でランチの営業をして、その後ディナーもあるので、ディナーの営業をして一日が終わります。結構盛りだくさんで、
忙しいですよ ね、人気のお店だから。
食べるとこがやっぱ千部村少ないので、今観光客の方とかシーズンですので、もうお客さんがありがたいことにたくさん予約してくださって、もう休む暇ない状
況ですね。嬉しい悲鳴が。
そうですね。
いつ千部村に移り住んでこられたんですか？
千部に来たのは地域おこし協力隊の制度を使わせてもらって、スタートしたんですけど、3年経ってこの4月から独立して、4年目に突入したところです。
そもそも沢さんはどちらのご出身？
私は兵庫県の丹波篠山っていう、それこそまた山の中で、
山の中ですね。
海なし県ではないんですけど、山に囲まれた中で育ったので、実は言うと海が苦手で、
苦手になるんですか？
めっちゃ苦手でした。
ちょっと待ってください。
僕は真逆ですね。
ですか？
出身がその長野県の佐久市ってとこなんですけど、日本で一番海から遠い地点に、あるぐらいで、小さい頃から海に行くのが年に1回あるかないかっていうような生活だったんですよ。だからもう長野県民は結構海に対しての憧れが強くて、もう海に着く手前の高速道路から海の匂いがするみたいな話を喜んでるぐらいなんですよ。だからもうずっと海に対しての憧れが強くて、もう漁師になりたいっていう、そういう思いが僕はあったので、逆に苦手なんですね。
逆にもう行かなさすぎて、それこそ年に1回とか海水浴には連れてってもらってたんですけど、なんか苦手で、もう潮風浴びるだけで千部に来てから、体がぐったりしちゃって、
でもそんな沢さんがどうして千部村に？
は、シェフとの出会いもあったんですけど、ここでしたいっていうよりかは、どこかで、前から一次産業してたので、作ったものを作るだけじゃなくて、最後まで関わりたいなっていうのがずっとあって、でもどこがいいとか場所決めてなかった時に、シェフと出会って、勢いできたんですけど。
千部でされてるお店は何ていうお名前なんですか？
あ、千部ですか？はい、いただきファームっていう屋号で野菜とかすべてやって、その中に あのレストランシェーサワーっていうお店を今やってます。
あ、でそのシェーサワーはシェフと2人で営んでらっしゃるんですか？
はい、そうですね、メインは2人で、まあ、あとアルバイトだったり、うん、社員さんがいて今一緒にやってます。
でもそんなね、海風浴びるだけで疲れてるのに
まだ慣れてない。
あ、だいぶ慣れました。あ、
でも地味いいですよね、海だけじゃなくて。
そうですね、
その自然の山の方もあるから、うん、どっちも楽しめるみたいなのもあって、
はいはい、
でもそうやってチブでの生活が始まってどうでした？
チブでの生活はあの、そうですね、思ってた島暮らしってゆったりまったり、
うん
う
ん、
でなんか、
そうですね、はい、
ですよね、
うん、そうですそうです、イメージされる
イメージはなんですけど、まあ、最初もちろん始めた頃は何もない状態だったので、うん、ゆっくりスタートさせてもらって、うん、いろんなことに挑戦させてもらえる、まあ、チブリ島ってそういう島だなって感じたんですけど、まあ、今となってはやっぱ、まあ、いい悲鳴なんですけど、うん、毎日結構忙しくて、うん、思ってた島暮らしとは違う、いい意味で違うなっていう
ゆったりまったりはとてもできない。
そうですね、する時はあの外に出ようみたいな切り替えができていいかもしれないですね。
その島暮らしでのなんかあのびっくりしたこととか、こんなことあったんだみたいな驚きとかってやっぱりありました？
全てがびっくりなことが多かったんですけど、うん、私もあの山とはいえ田舎には住んでたので、田舎のまあしきたりとか風習とか、うん、そういうのには抵抗がなくて、うん、意外とすんなり、しかも村営住宅とかじゃなくて、うん、古民家で地域のもう一員としてすぐに入らせてもらえたので、うんうん、まあ、そういう関わりとか交流は意外と苦労なくすんなり入らせてもらえて、まあ、今もすごい応援していただいて今があるんですけど、そんなに苦労とかもなくて、ただ海っていう環境のまあ違いに全てのことがびっくり
ですよね。
はい、まあでも自分でね、いろいろ収穫したり、まあ、漁師じゃないんで取れるものは限られてるんですけど、冬場に岩のり取って、それ自分たちで積んで海苔にして、そういうなんか島暮らしは楽しんで、まあ、新鮮だったので楽しかったですね。
ただ忙しいっていう。海の男は楽しんでますか？
そうですね、自分は逆に少しびっくりしたところもあってですね、やっぱりこうあの、まあ、都会の方の生活と違って、うん、仕事の人間関係と、うん、あのプライベートの人間関係、まあ、自分は子供いないんですけど、うん、学校の人間関係とかが、うん、まあ、みんな一緒なんですよね、
う
ん、あの皆さんと仲良くできていると、うん、全部のところで助けてくれたりとか、うん、そういったところがすごくいいなと思うところもありつつ、うん、あとやっぱりこうちょっと気を使ってしまうっていう、こう、うん、ところもあったりとかで、あのなかなかそういうその辺の人間関係をやっぱ頑張っていかないとなというのは、うん、聞こえましたね。
最初が大事
ですね。ただやっぱ他の離島と比べても、うん、あの移住されてる方が多いので、チブリ島というか島前地域は、うん、あのなのでまあ結構自分たちのよそから来た人間の気持ちを分かり合えてくれるグループもあったりとかで、うん、そういうところでこう自分たちの悩みを相談したりとか、うん、っていうようなことができるので、うん、そういう環境はすごくありがたいかなと思ってますね。
もう常に同じコミュニティの中で生活してるっていう感じなんです。そうです、はい、そこで助けてもらったりもあるけれども、逆に言えばプライバシーはちょっとみたいな時もあるみたいな。
まあそうですね、だからその辺の折り合いをしっかりつけられたりとかができたらすごく、うん、あの生活しやすい島なのかなとは思いますね。
ハートフルデイズ。さて皆さん、兵庫県出身でチブ村シェ・サワの岡田沙和さんと、長野県出身で同じくチブ村で漁師として独立を目指す木住雅也さんのお話、まだまだ続いていますよ。
木住さんはどういうきっかけでチブリ島に来たんですか？
ですね、まあ、小さい頃から海に憧れてたっていうのはあるんですけど、うん、あの僕大学まで長野県にいまして、うん、であのその後一回こう不動産の会社に就職してるんですよ、うん、であの僕がやりたかった、まあ、漁業というかこういう仕事に就きたいなっていうののきっかけが、うん、まあ、大学生の時に入っていたゼミがちょっと変わったゼミだったんですけれども、あの、まあ、なんか夏休みの合宿で佐渡島に行ってサバイバル合宿をするみたいな そうなんですよ。お米だけ持ってってよくて4泊5日で、その時に人生で初めてこう海に、なんていうんですか、シュノーケルをつけて潜って、でちっちゃいヤスで魚をつくみたいなところからこう人生で初めて経験したんですけど、その時にこう海の中のこの世界の素晴らしさと、まあ自分でこう魚を取ってそれを食べるっていうことに、新鮮さと感動を覚えて、まあそこからもう、あ、漁師になろうっていう思いが強くなって、その後に漁師になりたかったんですよ。あと、まあ僕もその漁師だけじゃなくてですね、実は宿の経営もしたいなと思ってまして、幼馴染を今一緒に島に来ていて、彼と一緒にやっていこうというような、そうなんですよ、っていうのがあって、でまあ、とはいえ自分も長野県出身で、その漁協のことすらよく分かってないのに、どう探したらいいんだろうと思ったで、こうバーッとインスタグラムをただ関係なく見てた時に、たまたま昔旅で知り合った同世代の友達がいるんですけど、その子が秩父村に来てたんですよ。それがこうインスタのストーリーに上がってて、何この島って僕がこう DM を送ってそこからいろいろ島のことを教えてもらって、じゃあちょっと行ってみるわと、行ってこう行ったみたいな。
それがきっかけで、じゃあ実際に秩父に行かれたんですか？
そうです、先ほど申し上げたその友人と一緒に秩父村に来て、で実際に秩父の漁業であったりとか生活っていうのを見て、まあ、ここで本当にやっていくのかっていうような覚悟を決めるっていうような段階を経て今ここにいるという形になります。
でも幼馴染と一緒に来るってなかなかないですよね。
そうですよね、僕もびっくり。
憧れとかすごいいいなって思います。
どういう一緒に行こうぜおうみたいな。
そうですね、まあ、小中高が一緒の友達だったんですけど、当時はそこまで仲良くなくてですね、それこそ大学時代に海に行ったりとか、旅に行ったりとかっていうのを一緒にしてた中で、まあ、その彼も僕がやりたいこととか応援したいっていう思いがすごく持っていただいて、でどうだと聞いたら仕事も辞めてきてくれたっていうようなんですね。
でも第三者から見てても彼はすごいなんかファンじゃないですけど、もうキスミ君のことを応援したいんだみたいな、
ありがたい限りでございます。
そんな熱い男たちが、
はい、ありがたいですね。
自分に二人でやってきたんですね。
頑張らないといけないですね。だから本当に
それで二人とも漁師を目指してるんですか？
いや、まあ僕は今漁業に専門で一旦進めていって、で彼の方は宿の方を進めていくと、で、まあ、将来的にある程度形がなったタイミングで、まあ、協力し合って、まあ、同じ会社にしてもいいですし、宿の形式も漁師がやる宿みたいな、そういう趣旨にしたいなとは思ってますので、いうような展望があります。
楽しみですね。
夢が
楽しい。ワクワクしますね。
意外と島なんですけど、そういうスタイル の泊まれる場所っていうのがないので、あったら私も友達来たら紹介したいとか、泊まりたいと思います。
個人的に島でフラッとこう魚を食べれるところってやっぱなかなか少ないですよね。
楽しみ。
ありがとうございます。
いいですね。もう屋号とか決まってたりするんですか？
そうですね、今ちょうど本当に独立に向けての今漁船購入であったりとかそういうのを進めてるんですけど、漁船の船名をですね、白麗丸、白い峰と書いて白麗にしようと思ってるんですけど、まあ、なんでそうかというと、長野が大好きでして、
なるほど、
長野のこの白い山々の山脈を彷彿とさせる名前にしたいなとともに、海に浮かんでる白い船体が白い峰のように見えるっていう、ちょっとこう恥ずかしいですね。
ロマンチック
ですね。いい名前。
ありがとうございます。
おしゃれですよね。
めっちゃ素敵ですね。
白麗水産みたいな感じでやっていけたらなと思ってます。
かっこいい。
恥ずかしいですね。いざ言うと
初めて聞きました。
でも千鳥島の海って綺麗だから、きっとその白い船が入るんでしょうね。
そうですね、そんなイメージはすごく今できてます。
いいですね、なんかやりたいことがどんどん広がっていきますね。
はい、そうですね、少しずつ少しずつ僕も夢に向かって進んでるような形になっていて、日々やりがいを感じてます ね。
いい、もうなんか表情から伝わってきますもん。
本当ですか？
楽しい感じ、ね、楽しい感じが伝わってきますよね。
キラキラです。
澤さんは忙しい日々の中でも、そのやりたかったことっていうのができてるんですか？
できてますね。でなんかこう第二 ラウンドみたいな来てるなって感じですけど、
第2ラウンド、はい、いいですね、知りたい。
第1ラウンドはやっぱ自分のしたいことをただただ純粋にこう畑したいみたいな、うん、で作るとこから楽しんで、うん、まあ量とは違って畑をここで専業農家さんっていないので。
いないんですか、自分って。
そうですね、昔はあったんですけど、うん、まあ、しかも二部地区って言うんですけど、二部地区が農村地域、うん、なので私も農家で育ったので、やっぱりその相性も良かったんだと思うんですけど、うん、やればやるだけ自分のものになるというか、うん、っていうのが第一ラウンドですごいまったりとした時間を過ごしてて、うんうん、今第二ラウンドが、まあ、目の前にお客さんが来てるっていう状況、うん、で予約制で、うん、あのお店をさせてもらってるので、うん、絶対にこう断れない、うん、なので、まあ、来てくださるお客さんのためにいかに美味しいものを作って素材を集めて、あのおもてなしができるかっていう、うん、やっぱりあ仕事だなって感じることがいっぱいあるので、うん、まあ、第2ラウンドかなっていう、うん、戦いながらもすっごい楽しくて、うん、今充実した日々を送ってますね。
楽しいですね。
同じだと思いますけど。
その第2ラウンド楽しみながら戦ってるっていうのは第3ラウンドも見えてるからですよね。
そうですね、
知りたい。
まあ第3ラウンドが、うん、まあ、あの食事はしていただけるんですけど、うん、今まで千振島の滞在っていうのがやっぱり観光地としてあの赤萩山とか石壁っていうのがあるんですけど、うん、まあ、大体今までの観光が、うん、秩父に寄ってそれを見て隣の島に行って泊まるっていうスタイルが多かったみたいですよね。からやっぱ私たちからしてはすごい滞在してゆっくり秩父味わってほしいっていうのがあって、まあ、個人的には秩父島ってすごい一番ローカルでまったりしてて自分に合ってるし好きだなって思うんですけど、それをぜひ味わってほしいっていう思いがあって、まあ、食べるだけじゃなくて、まあ、これから第3ラウンドが、まあ、宿泊施設になるんですけど、うん、
宿泊施設
はい、まあ、きすみくんと同じくお客さんをおもてなしできたらなと思って、
うん、もう準備進められてるんですか。
そうですね、あの10月の半ばをオープンに今準備をしております。
10月にオープンするんですね。
10月にオープンします。
いや楽し
み
ですね。
楽し
み
です。
どんな宿になるんでしょうか。
まあまあオーベルジュで、うん、あのまあ、食事を主体とした泊まれる宿っていう意味で、うん、あの民泊とかとは違って、うん、もうあの旅館業でしっかり滞在してもらえるスタイルなんですけど、うん、なのでもうお部屋も2部屋で3人ずつぐらい泊まれる小さなお宿をしたいと思ってます。
贅沢。いいですね。じゃあ、はい、沢さんのオーベルジュに泊まってから、うん、漁師が営む宿に泊まって、はい、2泊3日で帰るとかができるってことですよね。
チブ、ねはいね、プランができますね。
うまくじゃあ連携してやっていきたいと思います。
やりたいです。
行きます。
あ、待ってます。
ぜひぜひお待ち
してます
。おもてなしします。
いいですね。本当なんかあキラキラしてる。
ハートフルデイズ、いかがでしたか。島根に暮らす誰かの本音の話。さてそろそろ今日は閉店です。ではまた本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。